私の心は主を誇り、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私はあなたの救いを喜ぶからです。主のように聖なる方はありません。あなたに並ぶものはないからです。私の神のような岩はありません。高ぶって多くを語ってはなりません。横柄な言葉を口から出してはなりません。誠に主はすべてを知る神、その御業は確かです。天地万物をお作りになり、それを今も御手の中で保ち、生かしておられる主を、あなたの前に私たちは再び集められて、主を礼拝するためにこのところにやってまいりました。神様、あなたは私たちのすべてをご存知です。あなたの前には何一つ隠れを仰せることがなく、神様はすべてが裸であります。何も申し開きをすることのできない罪深い汚れたものでありますが、神様はすべてをご存知の上で、私たちをなお見捨てることをせず、私たちの居場所となってくださり、私たちの痛みを共に担ってくださり、また神様、救い主となってくださっていることを感謝いたします。あなた方は世にあっては困難があります。そうおっしゃった通り、本当にこの世の中は悲しみや、また痛みや苦しみで満ちております。しかしそこに主が共にいてくださって、苦しむ時にそこにある助けとなってくださるならば、私たちは困難を乗り越えて約束の地へとたどり着くことができます。神様、そのために助け手を与えてくださり、また助け主なる聖霊なる方をお与えくださり、神様、私たちを取りなし続けて導いてくださっていることを感謝いたします。どうか主を、今日もう一度この福音に、その豊かさに神様、目を開かせてください。神様、どうか心が踊るほどの神様喜びに満たしてください。そして神様、私たちがまず世の光として、それぞれの使わされる場所で光り輝くことができますように、地の塩としてその塩気を果たし、この世の腐敗を防ぐことができますように、神様、教会を、神の家族をありがとうございます。どうか今日ここに来れない方々もいらっしゃいますけれども、主よ、どうぞあなたがお一人一人の健康を支えてくださり、導いてくださることをお願いいたします。旧老衆の方々、神様がどうか今日鮮やかにその心に触れてくださり、その新しい人生を備えてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して期待をしてお祈りいたします。クリスマスが近づいております。クリスマスの足音が近づいているこの時、改めてまず考えてみたいと思うんです。それは本当に幸せな人、本当に幸いな人とは一体どのような人なのだろうかということです。いい学校を卒業した人が幸せな人になるんでしょうか。いい職場に就職した人がそうなのでしょうか。いい車に乗っている人、趣味を満喫している人、あるいは自分は勝ち組だと強さを誇っている人、素敵な異性と結婚をした人、素敵な家やマンションに住んでいる人、出世して高い地位や権力を手にしている人、お金持ちになって飛んでいる人、まあ、儚い夢をですね、求めて今 年末ジャンボとかなんかそういうのを求めている方がいらっしゃるかもしれませんが、もしかしたらあなたにとって幸せな人とは、その年末ジャンボが当たってですね、この威嚇千金を手にしているという人かもしれません。聖書に改めて声を、耳を傾けていきたいと思うんです。本当に幸せな人とは一体どのような人なんでしょうか。実はこの御言葉、今日の御言葉に書きましたように、主法に書いておりますように、ルカの福音書1章45節にその答えが、短い言葉ですが簡潔に語られています。主によって語られたこと、神様によって天地万物を作りになった作り主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人は、なんと幸いなことでしょう。これがですね、どんなにお金持ちになっても、これがなければですね、本当に幸せでないというところの、部分ではないかと思います。今日は、このマリアというイエス様を身ごもって、そして、このイエス様の母となされたマリアさんの、この神様を褒めたたえた歌を、中心にしながら、この主によって語られたことを必ず実現すると信じ切った人がなぜ幸いなのか、いや、そこにこそ本当に、私たちが求めてやまない確かな幸せがあるのだということを、ご一緒に味わっていけたらと思っております。少し前になりましたけれども、前回私がここでお話をさせていただいたときには、ルカの福音書の1章の前半の部分を語らせていただきました。そこでは祭司ザカリアという方が登場してまいりました。そのザカリアが、祭司として最高に流行ると言えるような、一生の間に一回回ってくるか回ってこないか、そのような光栄あるご奉仕に預かりまして、神殿で香を焚くという、その奉仕の、それを、しようとした姿がありました。しかしその神殿の中で神の民が外で祈っていた時に不思議なことが起こりました。本当に聖なる神の御使いがそこに使わされて、あなたの祈りが聞かれたよと念願かなって、あなたに男の子が与えられるよ、そんな喜びの知らせを語ってくださった、そんなことを前回見ました。しかしあろうことか祭司ザカリアは、もう私たちは年を取っておりますから、そんなことは多分ないでしょうと、信じられませんというその心があったようです。しかしそのザカリアの不信仰を超えて、不信仰のゆえにですね、彼は一言も喋ることができなくなってしまったんですけども、しかし主によって語られた通りにそのようになりまして、そして今日見ていきますと、主によって語られた通りにその約束の子供は与えられていくということが、知ることができます。不信仰のゆえに、しかも主によって語られた通りに一言も喋れなくなってしまったザカリア、そのザカリアさんは次第にお腹が大きくなっていく奥様のエリサベスと一緒に時を過ごしておりました。そのような時に神の御手に全てを、人生を明け渡したあのマリアがザカリア夫婦を訪ねていく、その場面が今日のところであります。その頃マリアは立って産地にあるウィダの町に急いだ。そしてザカリアの家に行ってエリサベスに挨拶したとあります。エリサベスがマリアの挨拶を聞いたときに、子供がお腹の中で踊って、そしてエリサベスは聖霊に満たされたと記されています。そして大声で、こんなことを申し上げたわけです。マリアさん、あなたは女の中の祝福された方です。あなたのお腹の中の身も、胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは、何ということでしょうか。 本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人は、なんと幸いなことでしょう。今日のこのルカの一章45節は、御霊に満たされた、聖霊に満たされたエリサベスさんが大声でマリアさんに語ったその言葉の一番最後のところです。主によって語られたこと、それが必ず実現するんだ、その通りになるんだ、それを信じきることができた人は、その人こそ最も素晴らしい、幸せな人だと聖書が語っているわけであります。この主によって語られたことというのを、この続くマリアの賛歌と呼ばれているところで、その内容を見ていけたらと思います。46節以降で、いわゆるマリアの賛歌という言葉が記されています。ラテン語では、マグニフィカットというようなことが言われるそうですけども、この、主をあがめる、あがめますという言葉が本当に、使われております、素晴らしいところですので、お読みしますので、耳を傾けていてください。マリアは言った。我が魂は主をあがめ。我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの癒しい橋ために目を留めてくださったからです。本当にこれからのうち、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっているものを追い散らし、権力あるものを大いから引き下ろされます。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たせないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。これがマリアの賛歌と呼ばれているところですね。イスラエルの方の教会に行きますと、これがいろんな世界各地の言葉でこう刻まれた、その教会があると聞いております。この賛歌の中に、マリアの賛歌の中に、主によって語られたことというのが一体どういうことなのかというのが、記されていました。それを一言で言うと、大どんでん返しと言います。まあ、忍者屋敷とかに行くとですね、こうなんか、襖かなんかですね、こう、ぐるーっと一回転してですね、別の部屋に行けたりするんですけども、いわゆるこのどんでん返しというのは、この逆転が起こるということですよね。高いものが低くされ、低いものが高くされる。いわゆる世の中の勝ち組と言われている人が全部負け組になってしまう。そして負け組だって言ってもう落ち込んでいる人がすごく高く引き上げられてしまう。そういう大どんでん返しが起こる。それが主によって語られたことの内容だということなんですね。もう一度見てみましょう。本当にこれからのうち、どの時代の人も私を幸せ者と思うでしょう。なぜなら力ある方が私のようなものに大きなことをしてくださったからです。取るに足らない私が高く引き上げられる。ありえないことなんですけども、私がそんなものではありませんというものが本当に豊かに高く用いられていく。逆に権力のあるもの、地位のあるもの、また飛んでいくものが退けられていく、引き下ろされていく。そして飢えたものが良いもので満ちたり、低いものが高く引き上げられていく。これまさにこう大どんでん返しではないでしょうか。ですから今日の御言葉はですね、いわゆる世の中で私は今年は勝ち組だったとかですね、と思っている人は非常に痛い言葉ですね。その人にとっては福音ではありません。むしろ災いの知らせです。今喜んでいる人は泣くことになるでしょう。しかし今泣いている人は本当に大喜びすることになるでしょう。そうイエス様が語ってくださったことが、大どんでん返しが世の中に起こるんだということが、これがまあ昔からですね、旧約の時代からずっと神様が語っておられる 主によって語られ続けていることの内容であります。今日私は一番最初の祈りの時に旧約聖書の祈りを引用させていただきました。サムエル記第1の中にハンナという女性が出てきます。悩みの多い女性でした。本当にもう、心が煮詰まってしまって、やり場のない怒りやどうしようもない思いの中で、もうこのままではどうすることもできないと泣き崩れている中で、その思いのありったけを、その心の全部を主に注ぎ出して祈った中で変えられた女性です。心を注ぎ出してありのままの赤裸々な祈りを神様に申し上げていく、それは本当に新しい人生を歩み始める第一歩であります。状況は変わらないかもしれません。しかしまずあなたが変えられます。これが聖書の原則です。誰かが変われば私は幸せになれるかもしれないと思う方が多いと思うんですけども、そうではないんです。まずあなたが変えられていくならば周りが変えられていく。それは私にとってもそうなんですけども、まずこの牧師が変えられていくとですね、本当にこの教会が変わっていくと思うんですよ。そしてまずあなたが変えられていけばあなたの家族が変わっていくんですよ。まずあなたが変わればあなたの職場の雰囲気が変わると思うんです。これが原則ですよ。職場の雰囲気が良くなったら私が変われるとかそういうことではないんですよ。家族の親しいこのあなたの旦那さんとかあなたのこの子供がですね、良い方になれば私が変われるのに、それは嘘ですね。それはもっとわがままになるでしょうもっと自己中心な人になっていくかと思います。聖書の場合、多くの場合ですね、まずその人が変えられて、しかも祈りによってその人が変えられて、そして周りが本当に変えられていく。しかしその始まりは本当にその人の心の内側で起こるということが記されていきます。このマリアの参加をですね、本当に自分の祈りとして、自分のこの喜びの 歌として、味わっていくために、その旧約聖書のサムエル記第1を開いてみたいと思うんですけれども、サムエル記第1の1章というところですね、聖書をお持ちの方は開いてみてください。一夫多妻制の中でのこの複雑な人間関係というのがありまして、そのことも、このハンナという女性を本当に不幸にしていた、ことがありますけれども、とにかくこの女性はいじめに遭いまして、そして本当にもう食事ができないほどの落ち込みの中に、本当に人生のどん底の中に、なぜ私だけがこんな苦しい目に遭わなきゃいけないのっていうその叫びをですね、ひたすら主にもうぶち当てた、そういう方であります。ハンナは13節を見ますと、心の内で祈っていた。12節を見ますと、主の前で長く祈っていたとあります。どのように祈っていたのでしょうか。15節を見ますと、祭司に対してハンナが答えた言葉にその祈りの様子を見ることができます。祭司様、私は心に悩みのある女でございます。今日ここに集められている方にも中にも、私は本当に心の中に悩みのあるものでございますと主に申し上げる方が多いかと思います。ぶどう酒もお酒も飲んでいません。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。主の前に心を注ぎ出していた。これが変えられるための祈りですね。主を待ち望むということのもう一つのステップとして、自分のこの思いをですね、きれい事ではなくて本当にもう率直に自分の本音を神様にぶつけていくと、神様一体これはどういうことでしょうか、もうちょっと やってられませんとかですね、本当にもう我慢できませんとか、もう私はもう本当にもう爆発寸前です、もう切れますよっていうそういうことを、ある時には憎しみが支配される、憎しみに支配されることがあるでしょう。ある時にはもうこれが限界だということがあるでしょう。しかしその思いをぜひ主に心を注ぎ出してみてください。その時に素晴らしいことが起こる、そう聖書は約束しております。16節を見ますと、さらにこの女性が一体どのような悩みの中にいたか、そのことが記されています。このはしためをよこしまな女と思わないでください。 私は募る憂いと苛立ちのため今まで祈っていたのです。もう本当に言葉にならない苛立ちと、どこに向けたらいいかわからないやり場のない苛立ち、その思いを募る憂いが、本当に演歌の世界に入っているですね。もう本当に自己憐憫に陥っても、それだけで終わってしまってもおかしくない方ですが、でもこの方は懸命にも自分の中だけでこう自己憐憫 の, その悪循環ではなくて、その思いを全部神様に吐き出してしまったんですね。さあ、その女性がどうなったんでしょうか。18節、彼女は明日目があなたのご好意に預かることができますようにと言った。それからこの女は帰って食事をしたと書いてますね。すごいことですね。もう食欲もなかったんです、この女性。一章の7節を見ますと、泣いてですね、もう食事をしようともしなかったと。これは本当にあり得ることですね。本当に苦しみや悩みの中に置かれていきますと、もう食べる気もしないというかですね、もう食欲もないという、そういう元気のなさになってくるときがあります。まだストレスの中ですね、食べてストレス発散なんていうのはまだいい方だと思うんですね。でも本当にもうですね、ストレス溜まってきたらもう食べる気もしなくなって、もう元気ないっていう状態になると思うんです。彼女はそういう人でした。ところがどうなったんですか。彼女は帰って食事をしたと書いてあります。聖書は淡々と書いてることがありますけども、これ本当にびっくりすること。これ大どんでん返しですよね。今までもう食事したくもない。もう私もう嫌だわ。もうこんな人生どうにでもなってしまえっていう、もう本当に投げやりの捨て鉢になってたかもしれません。でも彼女を変えられて、あ、食事食べたくなった、お腹が空いてきた、グーグー言ってるわと言ってですね、こうパクパクむしゃむしゃ食べ始めたわけですね。で、彼女の顔はどうだったんでしょうか。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。素晴らしいですね。この時点ではまだ全然現状が変わっていません。いじめてくるような人もいますし、相変わらず子供が与えられていないというこの悩みの種もありますし、目の前の周りの環境は何も変わっていない状況です。しかしこの女性は顔が変わってしまったんです。なぜですか。主にその思いを全部受け止めていただいたからです。カウンセリングという分野が今流行ってますよね。もう本当にこう心療内科ですとか、そういう本当に悩み相談が増えています。もう行列ができるようにこう有名なカウンセラーのところにはですね、ひっきりなしにいろんな人が相談に行っていると思います。牧師も、まあ、この若造の牧師のところにもですね、いろんな方が来てくださいまして、いろんな悩みをですね打ち明けてくださることがあります。しかし人はその聞いてもらうだけでもですね、すごく心が軽くなるということがありませんか。そういう経験をなさったことがありませんか。本当にその思いを語ることができて、それを受け止める、聞いてもらえる人がいたということがあるならば、その体験は非常に救いになります。人に対して話してもそうなんですから、神様に対して話してですね、本当にそれが全部受け止められて、私はよく分かったよと受け止めてくださる、その主の懐の中でですね行こうと、本当に彼女の顔は、あなたの顔はもはや以前のようではなかったというですね、それこそで本当に暗い顔してですね、もう下向いてですね、うつむいてうずくまって生きているような人が、路地裏で生きているような人が日の当たる場所に移されていくような、まるでこの全部雲が覆われてですね、真っ暗闇の人生だったのが、こう雲が分かれてですね、そこから光が差し込んでて、その顔に光が照っている、太陽の光を浴びて、そしてそのキラキラと輝いている顔、悩みが吹っ切れたという、そういう経験がこの女性のこの場面でありました。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。どうしてそうなったんですか。主の前に心を注ぎ出して祈ったからです。皆さんもぜひそれをしていただけたらと思います。実はマリアという女性もこのハンナと同じような経験をしたと思うんです。彼女は非常に厳しい立場に立たされました。このマリアという映画がですね、今全国で上映されていますが、ぜひ見ていただけると、またこれはですね、そのマリアの葛藤、一体どういう状況に彼女が置かれたのかっていうのをよくわかります。 彼女は姦淫の罪で殺されるかもしれない。もう自分の人生がもうこの先真っ暗になるかもしれない。誰もですね、聖霊によって身をもったなんていうことを受け止めてくれるような人、まだ婚約者でもそれはありえないかもしれないし、お父さんに言っても家族に言っても、お前は一体なんてことをしたんだって、もう全然受け入れられないんですよね。家族には理解してもらえない、家に名付けの婚約者にも受け入れてもらえない。最初そうだったんですよ。一人で悶々と悩んでですね、そしてそういう中で募る憂いと、これから先どうなるんだろうかと、もう先が全く見えないこの中で、ザカリア夫婦を訪ねていったわけですよね。しかしそこで彼女が見たものは、神様の約束の言葉は確かにその通りになるんだと。人間の不可能を超えて神様は全てのことを働かして益としてくださる。マイナスをプラスに変えてくださる。失敗を成功に変えてくださる。落ち込んでいる人を高く引き上げてくださる。そういう神様の見てを感じ取ったので、彼女はですね、本当に変えられて、そして帰っていきました。そこで同じように心を注ぎ出して、神様どうしたらいいんでしょう、誰にもこんなことは分かってもらえないと思います、どうしたらいいんでしょうか、もう本当にその悩みをですね、赤裸々にありのままの心を注ぎ出して、マリアも祈ったことかと思います。そのような中で彼女の顔もですね、吹っ切れてというかですね、本当に顔が輝いていく姿になっていきます。そしてこの歌を歌ったんですよね、マリアの賛歌。これは悩みを持っている人の歌ではありません。なんかですね、この 冬に寒くなってくるとですね、なんとなくですね、私母親がですね、演歌が好きだったもんですから、なんかですね、津軽海峡冬景色とかですね、一人で口ずさんでる時あるんですよ。なんかですね、こうなんか寂しくなってくるような、本当にこうもう凍えそうな状態になってですね、なる時があるんですけども、でもですね、マリアのこの状態はどうですか。そういう悲しみや苦しみのお知らせですか。そうではないですよね。本当にこのスカッとこう雲一つない空の下で、さんさんと降り注ぐ太陽の中で喜んで歌っているこの歌、それがマリアの賛歌ですね。しかし彼女はその苦しみや悩みを通り越した中でここにたどり着いたかと思います。我が魂は主を崇めます、神様あなたを崇めます。これ本当に心からのそのマリアの祈りでした。私の霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。ある方が言いました。福音というものは本来もう嬉しくて仕方がないから、もう喋るなと言ってもですね、喋りたくなるというぐらいの、そういう喜びの知らせというのが本来のこのゴスペル、福音というものを持っている喜びの知らせなんですけど、皆さんはどうでしょうか。まずね、私たちがこの喜びの再発見をする必要があるかと思います。そうでなければですね、何かクリスチャンでもやっぱり暗い顔をしてですね、忙しさの中ですね、だんだんこういろんな中でですね、心が顔が曇っているということがあり得るかもしれませんが、神様の前に心を注ぎ出して祈っていくときに、本当に心からの喜びに満たされることができます。それはまず私の現状を理解できるからですね。なんて私は傲慢なものだったんだろうか、それに気づいてへりくだるとですね、神様はその低いものを、へりくだったものを高く上げてくださるからですね。それを実際に体験してしまうとですね、ああ本当に神様感謝します、私は本当に、牧師なんていう光栄ある仕事をさせていただいてですね、本当にこんなところからですね、高いところからこのように語ることができるなんていうのは、なんと幸せなことだろうかと。全然取りに足らない、もう本当に罪人の頭ですからね、本当に心の中に闇があるようなものです。そして本当に自己中心のどこまでも自分勝手なものです。しかしこのようなものを神様は憐れんで拾ってくださった、救ってくださった。それだけでなくて、この喜びの知らせを携えていく、あるいは神の家族を立て上げていくための働きに用いてくださる、もうなんと光栄な
ことだろうかと、そういうふうに思うんですね。この大どんでん返しの中で自分を低くしたものは、この大どんでん返しが本当に喜びの知らせになります。しかし高ぶっているものは低くされますからね。これは一時福音ではない調べを味わうことになりますが、でもそれは結果的にあなたは本当に謙遜なものとして、しかしやがてあなたを高く高く引き上げるための、神様の一時的な試練であります。さて、取りに足らないもの、私のようなものに目を留めて大きなことをしてくださった。低いものが高く引き上げられた。だからこそマリアは心から主をあがめて賛美を、賛歌を歌い、自分は本当に幸せ者ですと、喜んでいる姿があるわけです。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は本当に幸いですと聖書は語りますが、その理由が2つあると思うんですね。1つ目は神の言葉はですね、人間の不信仰を超えて本当に時が来るとその通りになるという確かな、これ以上ない確かな言葉ですから、それを信じた人は足元救われることがないということですね。絶対に裏切られることがない、保険や年金や、いろんなそういう人間が作ったシステムというのはいつかこの期待外れになってしまうことがあるかもしれませんが、この神の言葉は底知れに立つとあります。草は枯れ、花はしぼむ、しかし神の言葉は永遠に変わらないと語られている通りです。これこそ本当に求めてやまない、確かな、人生の土台ではないかと思います。それがこの、本当に幸いであるという理由の一つですが、その二つ目はこの大どんでん返しが今すでに起こっているということですね。貧しい者に福音が述べ伝えられています。悩みの多い者が、悲しみの涙の谷の中を歩んでいる者が、本当にそこで主の慰めや憐れみを覚えて感謝して褒めたたえています。そしてその大どんでん返しは将来やがて完成に至ります。それが神の国が来たるということですが、本当に地上のすべての人々を神様は取り扱いをなさって、人間的におごり高ぶっている人、高飛車になっている人、神を神としないで自分勝手なことばっかりしている人を神は引き下ろされます。逆に飢えて貧しくて本当にどう自分はもう取りに足らないものだと思っているものを神様は高く高く引き上げてくださいます。これは今始まりつつありますが、どんどんどんどんそれはですね、その御業は全世界に広げられていって、やがて天国というところは本当に低いものが高く上げられて、そして高いものが低く下げられていく、そういう場所として備えられていくことと思います。ですから今この時に、恵みの時、救いの時に神の前にへりくらっていけたらと願います。最後になぜその大どんでん返しが起こるのか、どういうふうに神様はその大どんでん返しを進めておられるのか、そのことを、覚えたいと思います。それはイエス・キリストという方が始めてくださったことです。この方は天地万物を作られた王の王、主の主でありました。しかしこの方は自分で大どんでん返しをしたんですね。一番高いところにいた方でなんですけども、一番低いところにご自分で下ってくださったんです。それがクリスマスですよね。神様がまず大どんでん返しを味わってくださったんですね。一番高い、一番本当に賛美されるべき方が、一番低い、一番貧しいところに、私たち以上の低いところに下ってくださった。これ以上ないという一番低いところに、そして黄泉にまで下ってくださいました。墓の中にも、黄泉の中にも下ってくださいました。それは何のためですか？それは暗闇の中に、一番低いところに貧しい中で、自分の罪にうめいていた私たち、自分が蒔いた種といえばそれまでなんですけども、いろんな苦しみの中でこう、もうがんじがらめになってどうしようもなくもがき苦しんでいた私たちをそこから引き上げて、神の子供としてもう一度天の御国の神の家に迎え入れてくださるために、そのためにキリストが、私が身代わりになるから、あなたの身代わりになるからね、こうなりますからねっていう それがクリスマスに起こったことですね。神様自身が大どんでん返しを始めてくださったわけです。ご自分があなたの立場に立ってくださって、あなたが神の立場に立てることができるように、そのようなことをし始めてくださったんです。これは世の終わりまで続きます。そしてやがて完全にそれがひっくり返ってですね、主の祈りに記されている通りに神の御名だけが褒めたたえられています。人間的な名前は誰も褒めたたえられない。そして神を中心とした神の国がこの地にも訪れてくる、そのようなことがありますので、人間的にこのおごり高ぶっているなと思わされた人は、ぜひ神の前に謙遜になっていただきたいと思いますし、まだこの偉大な私のために低く低く下ってくださった主を心の中に、人生にお迎えしていない方がいらっしゃいましたら、ぜひお迎えする中で新しい人生を受け歩み始めていただきたいと思います。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、みよ、すべてが新しくなりましたと聖書に約束されている救いがあなたにも差し出されています。あなたはそれを受け止めるだけで、ありがとうございますと言って受け止めるだけで受けることができる、なんと素晴らしいことだと思います。しばらくの間、神様の前に祈りの時をお出たらと願いますが、1分ほど、神様の前にそれぞれ、心を注ぎ出して祈っていただけたら感謝できます。感謝します。このようなどれに足らない小さきものを憐れみて、私たちを拾い上げてくださったことを、神の子供として、神の家族に受け入れてくださることを感謝いたします。神様、どうぞ主の前にへり下り、そのことを通して高く上げられるものとして、神様、すでにこの大どんでん返しの御業が始まっておりますけれども、神様、本当にそれを始めてくださった主イエス様、信仰の創始者であり完成者である主イエス様から目を離さずに、このクリスマスの時にこそ貧しい私たちの立場に来てくださった主、黄泉にまで下ってくださり、しかし蘇られて今は高く上げられた、その神の御子を見上げていく私たちとしてくださいますように。また神様、どうぞ素直にありのままの自分の姿で神様に心を注ぎ出す祈りをしていく中で、私たちの人生を、私たちの心を新しく内側から作り変えてくださり、そして私たちを世の光としてそれぞれの持ち場立場に使わせてくださいますようにお願いいたします。感謝をし、また期待をして、主イエスキリストの名前を通して祈ります。アーメン。